特別賛美に感謝いたします。それでは共に御言葉を見たいと思いますけれども、今日はマルコの福音書の11章の1節から11節をまずはじめにお読みしたいと思います。新約聖書マルコの福音書11章の1節から11節までをはじめにお読みいたします。11-1。さて、彼らがエルサレムの近くに来て、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいたとき、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったこともないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もしなぜそんなことをするのかという人があったら、主がおいでようなのです。すぐにまたここに送り返されますと言いなさい。そこで出かけてみると、表通りにある家の戸口に、ロバの子が一匹つないであったので、それをほどいた。すると、そこに立っていた何人かが言った。ロバの子をほどいたりしてどうするのですか？弟子たちがイエスの言われた通りを話すと、彼らは許してくれた。そこでロバの子をイエスのところに引いていって、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると多くの人が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んでいた。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に。祝福あれ、今来た我らの父ダビデの国に。ホサナ、いと高きところに。こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、時間ももう遅かったので、十二弟子と一緒にベタニアに出て行かれた。今日は3節の中ほどですけども、主がおいでようなのですという、このテーマでしばらく御言葉を見ていきたいと思います。一言お祈りをお下げしたいと思います。天の神様、どうかただいまからのひととき、御言葉を祝福してくださいますように、御言葉を通して私たち一人一人、その信仰を養い育ててくださいますように、ひとときを見てにおいだねして、尊きイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のテーマは、主がおいでようなのです。この御言葉を中心に見ていきたいと思います。イエス様がエルサレムに入城される時の出来事であるわけですね。イエス様はいよいよエルサレムにおける最後の一週間を過ごされるわけですね。これから十字架へと、そして復活へと続いていくわけなんですけども、エルサレム入城にあたってイエス様がロバの子を必要とされたというところであるわけですね。まずはじめに覚えたいのはこの不思議な出来事ということなんですね。今日の前半部分のところですけども、最初読まれたとき皆さんはね、驚かれたのではないかなと思うわけですね。私たちの思いを超えたことがね、ここで出来事が描かれているわけですね。イエス様は、二人の弟子を使わされたわけなんですね。二人の弟子を使いに出してね、言われたわけですね。向こうの村へ行きなさいと。村に入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないである。それをほどいて引いてきなさいというわけなんですね。もしなぜそんなことをするのかという人があったら、主がおいでようなのです、すぐにまたここに送り返されますと言いなさいと、このように弟子たちに言って使わされたわけですね。皆さんがこの二人の弟子だったらどうされたでしょうかね。私たち何かを借りるときにですね、どうするでしょうかね。 知らない人のところに行ってですね、必要なんです、貸してください。どうでしょうかね。なかなかそんな大胆に行けないんではないでしょうかね。私たちでしたらね、知っている人のところへ行って、またその品物を持っておられるかどうか確認してから行くんじゃないですかね。今必要なものがある。誰が持って、あの人が持ってる、貸してもらえるかどうかね。今だったら電話で連絡してから行くんではないでしょうかね。私たちでしたらね、出かけるときどうでしょうか。向こうの村行ってロバの子はいるのかな。それだけじゃないですね。また貸してくれるかなと不安になるのではないかなと思うわけですね。しかしイエス様が送り出された弟子たちね、イエス様が言われたわけなんですけども、彼らはね、出かけたわけですね。出かけた弟子たちですね、イエス様の言葉を信頼して出かけたわけですね。この弟子たちは、彼らは今までイエス様の言葉の力をね、見てきたと思うわけですね。イエス様が言われるとその通りになる、何回も見てきたわけですね。この出来事の少し前でもね、盲人の目を癒されたわけですね。イエス様には力がある、そしてイエス様は真実な方であるということを体験してきたわけなんですね。彼らは自分たちが体験してきたからイエス様の言葉にかけて出かけたわけなんですね。そして出かけていった彼らですね、まず向こうの村にロバの子がいたというわけですね。しかも表通りにある家の戸口にとあるわけですね。これ彼らにとって分かりやすかったのではないでしょうかね。これ裏通りだったらね、探さないといけないと思うんですね。人々に聞かないといけないと思うんですね。この辺にロバの子いませんかっていうふうにね。私たちどうでしょうかね。買い物に行った時ね、自分の欲しい品物ですね、そのお店に入って目の前にあったらね、パッと買いやすいと思うんですね。見つからない時時々あると思うんですね。自分の品物どこに売ってるのかなと店員さんに聞くのではないでしょうかね。先日百貨店に行ったんですけども、改装したところでして、売り場が変わっていたわけですね。私はあるものを探したわけですけども、どこどこですよって店員さんは言ってくださったんですね。一回聞いて行ったんですけども、まだあんまりはっきり分かってなかったんですね。もう一度聞いたんですね。そこ出て右かずっと行ってくださるとありますよと言われたんですけども、行きながらこうね、分かりづらかったわけなんですね。彼らはね、すぐ分かったんですね。ロバの子が一匹ね、つないであったと言うんですね。表通りにある家の戸口にとあるわけなんですね。一匹だったわけですね。分かりやすかったと思うんですね。これ2匹3匹いたらどうなるかですね。どれかなと迷うかもわからないんですね。しかし彼らは迷う余地がなかったんですね。イエス様が言われた通り言ったら分かりやすいところにいたわけです。そしてほどいたわけですね。それだけじゃないんですね。イエス様が言われた通りにロバの子をほどいたりしてどうするのですか。これ安心したと思うんですね。いや、普通だったらね、これロバの子をほどいたりしてどうするのですか、ある意味では勝手に人のとこ行って人のものを勝手に取ってくるわけでもよくないわけですよね。しかしイエス様が言われていた通りということは、このロバなんだということが分かったと思うんですね。 このイエス様のことを聞いてなかったらね、借りるはずなのにこう言われたらあかんのかなと思うと思うんですね。しかしイエス様が言われた通りで、あ、本当にイエス様が言われたこのロバなんだ。彼らはイエス様が言われた通り言うわけですね。主がおいでようなのです。すると、イエス様が言われた通り彼らは許してくれたわけですね。弟子たちはね、本当に驚いたと思うわけですね。弟子たちが予約していたわけではないんですね。いや、むしろイエス様が予約しておられたわけですね。彼らはイエス様のところに引いてくることができたわけなんですね。ここまでの中でね、やはり私たちはイエス様の力をね、見るわけですね。イエス様が一切を知っておられるということ、ロバの子がいるということを知っておられたんですね。そして、ロバをほどくと持ち主がなぜそんなことをするのかということも、イエス様は知っておられたわけですね。そして、主がおいでようなのですと言うと、貸してくれたというわけですね。主はね、私たちも覚えたいと思うんですね。主は一切を知っておられるっていうこと。そしてね、もう一つは、イエス様の言葉には権威があるということなんですね。主がおいでようなのです。本当にイエス様が言われた通り話すとね、そうなったわけですね。つまり、イエス様はすべてを治めておられる。人の心をも知って、また動かされるわけですね。イエス様の言葉はその通りに実現する。私たちはこのことをね、覚えたいと思うわけですね。そして、ロバは、引いてこられたわけですね。ついてみたいのは、イエス様はそのロバの子に乗られた。イエス様はロバの子に乗ってっていうことなんですね。イエス様はエルサレム入場に際してあえてロバの子に乗って入場されたわけですね。イエス様が入場されると周りの人たち、弟子たちもそうですけども、民衆が歓迎するわけなんですね。ロバに乗って入場されると、多くの人たちがですね、自分たちの上着を道に敷き、また他の人々はね、粉を枝ごと野原から取ってきて、道に敷いたというんですね。前に行く者も、後に従う者もね、叫んだというんですね。本当に喜びを持って彼らは叫んだわけですね。ホサナ祝福あれ、主の皆によって来られる方に祝福あれ、今来た我らの父ダビデの国にホサナ糸高きところに、と本当にイエス様をね、喜んで迎えたわけですね。弟子たちだけじゃなしに本当に周りの人たち、多くの人たちがイエス様を迎えたわけなんです。ホサナというのは、もともとは今救ってくださいという意味があるわけなんですね。しかし、その意味が失われてですね、賛美に伴う、ある意味で本当に喜びの声に、声として使われるようになったわけですね。栄光あれ、また万歳というそういう意味合いでね、使われていたわけですね。本当にイエス様が入場される、本当に素晴らしいことだ。ホサナ、栄光あれ、本当に万歳だと。なぜそのように迎えたのか。ここにね、我らの父ダビデの国にとあるわけですね。当時、ユダヤ人はね、ローマの支配、その苦しみの中にあったわけなんですね。ローマの支配にね、ある意味で失望していたわけなんですね。イエス様の噂を聞き、自分たちを解放してくださる救い主、メシアの姿にね、イエス様を重ね合わせていたわけですね。ローマの支配を打ち砕きね、あのダビデがこのイスラエルの国をね、本当に支配して、本当に栄えたように、 イエス様がそのようにこの地上においてイスラエルの国を本当に再建してくださりね、栄えさせてくださる、そういう地上の王を期待したようですね。本当に群衆はね、民衆は喜びを持ってイエス様を迎えたわけなんですね。しかしそのような入場なんですけどもですね、王としての入場であれば馬がふさわしいと思うんですね。特に勝利の入場であればですね、白馬という感じであると思うんですね。しかしイエス様はロバの子に乗ってなんですね。それはね、神は馬の力を喜ばずとあるわけですね。馬は昔から戦争に用いられてきたわけですね。しかしイエス様はそういう力ではなしにね、平和な王として入場されたわけですね。ロバは平和な仕事のために用いられた柔和を表すわけですね。柔和な平和な王としてイエス様は入場されたわけですね。イエス様は武力によってではなしに、ご自身の十字架によって真の平和をね、もたらされるわけですね。十字架の贖いの死によってね、人々を罪のもとから救い出す平和の君であるわけなんですね。これからね、十字架を目指しておられるわけですね。私たち罪人の贖いのために、私たちの救いのために、あの十字架にかかってくださるわけですね。多くの人たちはね、王として迎え、本当にローマからの解放を願って地上の王として本当に歓喜で迎えたわけなんですけど、でもイエス様が目指しておられるのは十字架であるわけなんですね。そのことを理解している人たちとは少ないと思うわけですね。しかし主はね、神の御心である十字架に向かって歩まれるわけですね。それは私たちに平和を与えるためであるわけなんですね。聖書はこのように言うんですね。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの家に値なしに義と認められるのですと。そして信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていますと、平和を与えてくださるわけですね。私たちはあの十字架にかかってくださったイエス様を救い主として信じ受け入れたわけですね。罪の許しが与えられたんですね。神様と和解して神様との平和、そして平安をいただいていると思うわけなんですね。平和の君としてね、入場されたわけですね。でもイエス様が乗られた、ロバに乗られたのはね、もっと大切な意味があるんですね。それは予言の成就であるわけなんですね。イエス様がロバを必要とされたのはですね、旧約聖書の予言の成就のためでしたね。神が使わされる王はね、救いを与え、ロバに乗って来られるとゼカリア書に予言されていたわけなんですね。お読みしたいと思いますけれども、シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和で、ロバに乗られる。それも、メロバの子の転ばに、と、あるんですね。ロバの子に乗って、入場される。王が来られるって言うんですね。柔和な方だ。平和を与えてくださる方なんだ。救いを与えてくださる方なんだと予言されていたわけですね。平和の君としてロバの子に乗ってイエス様は入場されたわけですね。 預言の成就として老婆の子に乗って入場された。イエス様は柔和な平和の君であるということをですね、私たちは覚えたいと思うわけなんですね。そして続いて見たいのは、3番見たいのは、主がお入り用なのですということですね。イエス様がロバを必要とされた。イエス様はロバの子をね、知っておられたんですね。見ておられたんですね。あのロバに乗ろう、あのロバに乗ってあのエルサレムに入場しようと決めておられたわけですね。そして小さなロバの子が用いられたわけですね。小さな存在なんですけども、尊い存在であるっていうことをね、覚えたいと思うわけですね。そして私たちはどうかっていうことですね。小さな存在かもわからないんですね。しかし尊い存在であるっていうことをね、私たちはぜひ覚えたいと思うわけですね。三浦綾子さんがですね、奇跡的な存在っていうことで短く文章を書いておられるんですね。このように明かしされているんですね。私は時々あなたは奇跡の人だからと言われてきた。初めの頃は奇跡という言葉にはあまり馴染めない気がして、人は皆奇跡的な存在ですよなどと冗談めかして言っていた。しかし近頃は本気で、人間は誰しも奇跡的な存在なのだと考えるようになった。今までに地球上にどれだけの数の人間が誕生したのか、誰も数えることができないが、一人として同じ人間が誕生していない。生まれたものすべてが地球始まって以来、全く新しい存在なのだ。自分と同じ人間が一人もいないということ、このことだけでも真面目に受け止めて考えるとき、私たちは身の引き締まる思いになるのではないかって言われてるんですね。私は自分が歴史始まって以来、他の人間とは全く別の存在であることに大きな誇りと意義とを感ずるというふうに言われてるんですね。私たち一人一人、神様の前にね、尊い存在である。私たちはそのことをね、神様を知っている者としてしっかり受け止めたいとね、思うんですね。今日の日曜学校でも話させていただいたんですけども、社会一般でね、尊い存在としてどのように子どもたちに教えるかっていう、ちょっと聞いたんですね。そこではこのように言っておられたんですね。私たち一人一人ですね、私たちは父と母がいて、私、今の私がいるっていうんですね。お父さんにもお父さんとお母さんがいて誕生した。お母さんもお父さんとお母さんがいて誕生したっていうんですね。そしてそのおじいちゃんもですね、お父さんとお母さんがいて、おばあちゃんもお父さんとお母さんがいてと、このようにね、面々とこうつながって今の私がいるんですよっていうふうに、そこでは一般的なところでは言っておられたんですね。そうやって振り返りますとね、あ、本当にそうだな、自分が今ここにいるっていうのはね、本当に奇跡だ、まあ、ある意味で本当に尊いものなんだ、不思議だなと思うわけですね。でもその元作り主である神様を知っている私たちは、まことの神様がおられて人を作り、そして祝福されて増やされ、そして今私たちがいる。 本当の尊さをね、神様を知るときに私たちは自分の尊さをね、知るのではないでしょうか。ロバはね、小さな存在なんですね。しかし尊い存在であるわけですね。しかしそれ以上に私たちはどうなんでしょうか。私の目にはあなたは高価で尊いとありますように、私たち一人一人は本当に尊い存在なんだ。そしてね、主がおいるようだありますね。主、それの主ということなんですね。本当の持ち主は誰なのか、私たちの持ち主は誰なのか、誠の神様が私たちの持ち主なんですね。これは私たちにとってね、自分が誰のものかっていうのは本当に大切なことだと思うわけですね。詩編の100編にこのようにございます。詩編の100編の1節からこのようにあります。100の1、全地を主に向かって喜びの声を上げよ、喜びを持って主に仕えよ、喜び歌いつつ御前に来たれ、知れ主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊であるとあるわけですね。私たちは主のものであり、主の民だ、その牧場の羊だというわけですね。主が私たちを養い育ててくださる、主は私たちを作られた方なんだ。私たちは自分の作り主を覚えるときにね、このように本当に主に向かって喜びの声を上げることはできるんですね。喜びを持って主に仕えよう、主に礼拝を捧げるわけなんですけども、本当に主のために生きるものとね、されたわけなんですね。私たちのね、本当の持ち主、それは主であるわけですね。主が私たちを尊く持ちようとされているということなんですね。イエス様はね、あなたを必要とされているわけですね。あなたが尊いわけなんですね。そしてあなたを持ちようとされているわけですね。私たちは自分たちの弱さや、また罪深さを覚えるかもわからないんですね。でも、主がおいるようなのですとね、私たちに声をかけてくださるわけですね。小さな私たちであっても、主が私たちを用いてくださるわけですね。私たちはね、主のものとされたものですね。本当に主に捧げてですね、与えられた賜物をですね、用いていきたいと思うわけなんですね。ロバの子ですね。これまでね、用いられたことなかったんではないでしょうかね。未熟だったんじゃないですかね。そうですね、ロバが大きくなったとき、普通仕事のために用いられていたと思うんですね。でもロバの子なんですね。しかし未熟だったかもわからない、いろんなことを経験していなかったかもわからない、しかし主はあえてそのまだ経験のないロバをも用いてくださったわけですね。私たちも自分は小さなものだ、未熟だ、いろんなことを経験していない、いろんなことがわからないというかもわからないですね。しかし主はあえてそのような小さなもの、弱いものもね、 主の御用のために用いてくださるわけですね。主がお入り用なのですと、私たち一人一人に声をかけてくださっているのではないでしょうかね。私たちは主のものとされた、主の御声にね、応答したいと思うわけですね。主の導きに捧げていきたいと思うわけですね。主は私たち一人一人を用いて栄光を表していってくださるのではないでしょうかね。ロバは用いられたんですね。人々の目はイエス様の方に向かったと思うんですね。転ばにね、目を留める人は少なかったと思うんですね。でもロバはイエス様をお見せしたんですね。人々はそのイエス様を見て褒めたたえたわけですね。私たちもね、小さなものであっても主は用いてくださりね、主の栄光を表すものとしていってくださるわけですね。主が私たち一人一人に御声をかけて導かれたとき、私たちは信仰を持って捧げていきたいと思うわけですね。弟子たちはイエス様の言葉にね、かけて出かけていったわけなんですね。そして主の素晴らしさを体験したと思うわけですね。私たちも主の声を聞いたときに、信仰を持ってイエス様にかけて出かけていくときに、私たちもイエス様の素晴らしさをね、体験していくわけですね。御言葉によって私たち一人一人をイエス様は導いてくださると思うわけですね。私たちは信仰を持って従っていくものでありたいと思いますね。そして共に主の栄光をね、褒めたたえたいと思うわけですね。それでは一言神様にお祈りを捧げしたいと思います。天の神様、主はお入り用なのですと、小さなロバの子を用いられたことを覚えます。どうか主を、私たち一人一人も、主が御声をかけて、用いようとしてくださっていますことを覚えて、感謝いたします。どうか私たち、主の御声を聞き、また、主を信頼して、主の御言葉にかけて歩んでいくことができますように。どうかお一人お一人の信仰の歩みを主が豊かに祝福してくださいますように。感謝し、尊きイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージに感謝したいと思います。お立ちいただいて、なし様へ長胸を賛美いたしましょう。主がお入り用なのです。主が私たちに呼びかけていらっしゃらないでしょうか。本当にこんなものはと思うかもしれませんが、主がお入り用なのです。そのように呼ばれたら、応答して用いられたいもんで、ございます。なしたまえながむね。なしたまえ。